釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日4月16日は、先週に引き続き名古屋の山田正隆さんと遠隔収録でつなげて収録しています。山田さん、おはようございます。
はい、おはようございます
すいません、なんか今日突然お願いしたものですから、ちょっといろいろ突然のことですみません。また今日もよろしくお願いします。はい。山田さんにはですね、先週すごく、なんか、いろいろ心に染みるお話をしていただいたんですけれども、なんか、今まで出会った人が自分になってるってことをおっしゃってて、で、ちょっと、なんか私、山田さんが今まで出会った人の言葉を食べて、生きているんだなっていうような印象を持ってしまいました。
はい、
どうですか。はい、なので、なんかね、山田さん本をも出される、まあ贈呈される本っていうことなんですけど、その本についてお話ししていただこうかなと思ったんですけれども、とても30分で終わるような内容ではないので、なんか、ちょっと趣向を変えて、山田さんがこれまで、聞いてきた中で、こう、印象に残った言葉っていうか、言葉でパッと思いつくようなことがあれば、こう、お話ししていただきたいなって思ったんですけどね、どうですか？
時々に、違うっていうか、
はい。
まあ、よく自称医って言うんだけど、
自称医
ってのは、
はい。
ところと、
はい。
から、立場、位置ですよね。
位置、はい。うん。
と、ところ、自称ですね。医は、立場。
はい。
スタンスっていうのは、位置の位ですね。
はい。
自称医。
自称医、はい。
これに、もう人間って全然違うと思うので、
はい、
同じ言葉を人から伺っても、どう取るかって本当にその人、いろんな人のそのまま取るんですよね。そういうのは、誰かが喋ったと思われる言葉は、
はい、
実は共有して自分が喋ってるんですよね。よくこんな目にあっちゃってとか、病気になっちゃってって言うけど、こんな病気が自分のところに来たのか、
うん、
こんな目っていうのが自分のところに来たのかってよくよく考えると、絶対違うと思うんですよね。だから逆に言うと、全部自分がいらっしゃる引き寄せたものですから、 自分の目の前に来たものをとにかくいらっしゃいませとしか言いようがない。
よく山田さんは、自分しかいないっていうことを、まあ、おっしゃってます。うん、まあ、飯島さんもおっしゃってましたけれども、そういうふうに思うようになったのはいつからなんですか？
気が狂ってるって言われるから、あんまり見たくない。
言いませんよ。何か啓示があったのか、それともそう思うように努力したのかっていうのが知りたいなと思ったんです。
そうですね。努力、うん、努力もないですよね。うん、まあ、いろんな体験を重ねていけるうちに、
はい、
なんでこういうことになるのかと考えるわけですよね。はい、こういう場面を体験するんだと、
はい、
いろいろありましたよ。もう、娘のことだとか、これは娘のことで、ある道のりにもしよかったら読んでいただければと思うんだけど、はい、どうしてこんなに長い間このように目前に娘がいろいろ教えてくれるんだろうと思うわけですね。
はい、
だけじゃなくて、本当にびっくりするようなことが何度も起きて、でそれがどうしてかなってことをいつも考えるんです。
はい、うん。
理由ですよね。どうしてこんなことが起きるんだろうというわけがわからないと、
はい、うん、
生きていてもさっぱりわからないもんだから、うん、とにかくその理由が知りたくて、
はい、
いろんな人にお会いしたり、達人ですよね。
はい、
まあ、世に言う達人とか、いろんな講演会とか、それから、なんていうんですか、能力開発セミナー。
はい、うん、
これは3泊4日から、90日間とかね、はい、だから合計120日間、全然違うセミナー、同じセミナーなんだけど、
はい、
全然違うタイプのセミナーをずっと受け続けて、
うん、
それこともありますし、
うん、
だからその時は人間は絶対体だけじゃないってことが分かったんです。体験上、
はい、
うん、ね、それを人間のオーラとか、
はい、
そんな自然にこう壁が自分の中にあるときは見えないんだけど、自分の考え方とか、まあ、自我ですよね、頑固な考え方がプロッと取れたときにピカッと光るものがあるんですよね。
はい、
そ、人間を見ても分かったり、人間が虹のように輝いたり、それから意識がね、多分Y さんも三重県もいつもはY さん、言ってか、G さんか。
G さん、Y さんって思っちゃう。G さんですね。はい。
あの人も若い時に、
はい、
景色も輝いてたと思うんですよね。
うん、
毎日嬉しくて、
はい、
そういう体験すると、うん、僕らの見てるこの世界、
はい、
自然、人間、
はい、
これ一体何なんだろうと考えざるを得ない。
うん、
ずっとますますハマってて、
はい、
しまう。それで知花先生にももちろん、はい、飯島さんのね、はい、同じ方ってことなんだけど、知花さんにお会いしたり、ありがとうおじさんにお会いしたり、達人に会うの、
はい、
そしてこの人だっていう人に、
うん、
この世界ってもしかして自分しかいないんですかって聞くんですよ。
うん、
達人はね、はいって言うんですよ。
ああ。
ないですか、これ。
うん、
ああ、そのと、ちょっと寂しい、言うんですよね。
はい。
で、一人なんだけど、全部だから、
はい、
全部、あなたなんだよってこうおっしゃる。すごいですよね、本当に。まあ、あとは、体験しかないですね。こんなことをいくら何億万遍の言葉、
うん、
何万どうしても全くわからないと思います。
うん、
本当に伝えるものはないですね。
うん、
体験をするために、
うん、
な事件にあったり、
うん、
に合うわけですよ。
はい。
でもそれは、というと、自分が全部、こう持ってきたもんだということです。だから、もう世の中にすごい人って言われる人っていうのは、ものすごい目に遭ってますよ、小さい時とかは。で、それ全部クリアして、もうどうにもならないけど、絶対諦めなかった人、その人が、やっぱり、いろいろ教えてくださったんですね。書物で、生き方もそう、行動もそう、そうですね。僕自身はまだ全然わけわからんエロじじいですよ。
エロじじいって自分で
まあ、そうですよね。だからきっかけと言ったら、まあ、娘もそうだし、もっと事件、それも自分を抜く事件、それから自分が置かれた立場、もう何ともない立場、それらが皆教えてくれたことだという答えしかないです。
なるほど。で、なんか、そういうふうな心持ちになると、自分のこう言動とか振る舞いとかっていうのも変わってくると思うんですけれども、それが変わった時に何かこう変化っていうのはありました？
変化って言いますと、変化 ちょっと変化。
何か、なんて言うんですかね。何かこう、なんて言うんですか
ああ、
ね。
結局、45、50までは、物質とか財とか、そういうものが優先で、やはり、大きくなって、財を蓄えて、みんなが幸せにって、物質の権化ですね。どうしたいだったのが、もう全然違うところ行っちゃったんですね。もう全く違う方向へ。まあそれは一番は飯島さんとの出会いですよね。本当に無視の人、私がない。私のない、こんな人なんだって 人間じゃないじゃないかと。結局私がないってなかなかできんですよね。私がないということになると、私だけ、自分だけしかいないということと、逆に言うと同じことなんですよね。一つしかないということですから。要するに、自分だってことであって、全部が自分なんだけど、自分しかいないんです。この世界。これをね、体現してたの、彼は。それだったわけで、これは何ともならないです。で、それ以外の生き方、どうやったらできるんだろうと思っちゃう。物質からもう離れたら、それしかもうできなくなっちゃうようになっちゃったんです。だから、飯島先生を、先生と言っちゃった。言わ あとは体験ですね。
なんか、そういう、じゃあ、自分が関わる人に対して、子供さんとかですね、家族の方とか、いろいろ山田さんの周りにはたくさんの人が、寄って来られるんですけれども、その人たちにかける言葉とかっていうのは、変わってきたん
な
で
い
す
です
か？
ね。恥ずかしい。だけど酔っ払うと多分お気の毒に多くの方が僕の犠牲者になってを聞いて、僕は何喋ってるかさっぱり分かってないんだけど、随分長いこと聞かなければならないような、まあ、そういうことになってるんじゃなくて、本当にここでお詫びします。
そんな、お詫びされても そんなこと。じゃあちょっと今、ちょうど半分ぐらいになったので、一旦ジングルを挟んで、後半に行きたいと思います。
はい、ありがとうございます。
今、 まあ、飯島さんのこととか出て、無視の人、まあ、飯島さんが無視、CDC 欲がない、すべてが自分で、であるっていうような人っていうことをおっしゃって、くださったんですけれども、山田さんは、どんな人になりたいと思って、今、生きていらっしゃるんですか？
この、ある道のりっていう、
はい。
は、三つの言葉って、三人の方、大変に影響をいただいた三人の方、
はい。
のこと、載ってるんですよ。
はい。
はがき堂のね、
はい、
坂田先生。
はい。
それから、その坂田先生に、坂田先生にお会いになった先生だね、要するに森晋三先生。
はい。
森晋三先生が坂田先生に、君ははがき書けばいいよって言ったんですよね。
はい。
それも、普通のはがきじゃなくて、複写はがきっていう。
はい。
カーボン紙を引いて、はがきを自分のところに元を残し、相手にカーボンの青いはがきが行くっていう、そういうはがき道の世界ですね。はい、道。
うん、
まあ、いろんな道って日本独自の道っていうのがあると、はい、うん、その道を提唱された森晋三先生が、
はい、
45の時に、45歳の時にお会いした、飯島秀幸先生だ。今聞いてるかもしれんから、ちょっと敬意を表して。この3人の言葉なんですけど、まず、高田先生は、要するに、いつも講演なさるときに、演題ってあるでしょ、
はい、
講義する。
はい、題、はい。
こう普通立ってマイクで喋るじゃないですか。
はい。
もう坂田でマイク絶対いりませんね。あのねーってやりだすからね。キャーって言った。それで、まず何するか言うと、その演台の上に正座するんです。
はい。
正座をして、それで、皆さんって、人生とは心をきれいにすることですって言うんです。そういうことです。それでボロボロとみんな泣くんです。真剣だからです。
うん、
まあ、それから、これは月並みですけど、森晋三先生、その坂田先生の先生ですね。その人は、よく、有名な言葉ですけど、当たり前なんだけど、人生二度なしなんですよ。
うん、
人生だよっていうことをおっしゃる。
あ、だから人生は何ですか？ごめんなさい。今人生二度なし、はい。
それで、まあ、いわば、これもよく知られてますけど、出会いに偶然は絶対ないと。すべて、そういう有名なことですね。しかも、出会いは、一瞬遅くも早くもない、ちょうどいい時に、だよっていうことを、森晋三おっしゃったんですね。それから、最後、飯島秀幸さんですけど、この人は人生の目的っていうのは分離感をなくすことだって言ってるんです。うん、難しいことないですよ。ここへ出てきた分離感、僕なんか分離感の塊ですからね。この女の子に分離感をなくせって言われたらどうやって生きようと思っちゃう。どれぐらい難しい言葉だけど、なるべくね、ことできんかもしれんけど、でも、こうなんですよ。みんなトリックにはまっちゃうけど、
うん、
ちょっとだけ分離感を薄くするってことできないんですよ。残念だけど。上下はないんですよ。大きいも小さいもないんです。幅があるもないもないんです。
うん、
ないかあるかなんです。
うん、
だから難しいです。
うん、
じゃあ、全く分離感なく生きようと思っても、たまに変なのが目の前に現れて、理解の塊になるわけですよ。その時に、またやっちゃった。
うん、
なんでこんなのにまたやっちゃったんだろう。どうして自分がこんなにできるんだろう。悲しんでもいいんですけど、
うん、
悲しいと同時に、 ああ、分離感だということに気づいていけばいいと思いますね。それが人生。だから、お釈迦さんが言うようにね、日常の出来事、それがすべて、すでに菩薩行だって言ってるから、何事もそうやって行ったり来たりの人間で、人間がここに生まれた限りは、そんなことしょって歩いてるわけで、だったらもうそれを甘んじて、何でも受け入れて、ありがとうって言って、生きてこうじゃないかっていうのが、まあ、提案って言われてるんですけど、できるはずもない。なるべくそうしようと思ってます。それが僕の言葉といえば、これを大事にするって言ったら、全員よって、そういうことです。終わり。
ちょっと、全部消える。
そうですね。ゼロか、あるかないかですから。
そう
ない、
ですね。
だから、少しある、ダメなんですよね。全部あると一緒。
そう
ない
では す
ないんだ
ね。
から。
本当で
そ
す
う思います。
ね。
厳しい。
確かに。いや、本当に思います。それは本当にそう思いますね。なるほど。じゃあ、
なります。
ちょっ
喋
と、
らない。
いや、なんか本当に、もう納得です。もうこの番組終わってもいいぐらいの あれですけど、ちょっと、一回ジングル挟みますね。そしてまた、次に行きたいと思います。ですね、じゃあ、本当にすごく素晴らしいお話をしていただいたんですけれども、今山田さんが主催している会のこと、会をね、主催されてますよね。で、全部ウェルカムな会なんで、それですよね。それをちょっと後半紹介していただきたいなと思うんですけれども、私も2ヶ月に1回参加してます。テネモスミーティング名古屋っていうのがありまして、それは奇数月のだいたい第3週の土曜日10時から、名古屋の山田さんの山善ビルの2階で、ずっと飯島さんが生きて、今も生きてますけど、体があった時から、続けられてましたね。
そうですね。
そうですね。なんか、名古屋のテネモスミーティング、雰囲気すごい、どんどん良くなってきてますよね。ねえ。
そう。優しいというかね。
優しいし、積極的になってますよね、皆さんね。
あっていい。会を、会を主催するっていうか、まあ、主催じゃないですけど、皆さんがもうリーダーだから、新しい方とか、前から見える方とか、まあ、いろいろ入れ替わったりしますよね。それでもう今おっしゃったテレモスミーティングと、冠の会と、それから、
読書会？
今日の読書会ですね。それらに共通することがあることに気づいてません？
共通すること？ 共通することあると思いますけど、言葉に出てこない
そう。みんなが喋るってことです。喋りたくない人は喋らない。なしって。全員が喋って、それはいかんってことは言わない。
そうですね。
で、それね、この間、いわば近江聖人って言われてる、近江の国ね、滋賀県の、聖人っていう、聖なる人、日本ではただ一人、聖人って言われてる、中江東寿っていう人がいるんですよ。中江東寿、中国の中に江戸の江、それから、藤の花の藤、とか、樹木の樹、東寿です。
中
人は、
江長寿、あ、と、
五右衛
当
門っ
時
て
さん。
言うんですけど、東寿っていうのは、後の人がつけた人ですけど、つけた中江東寿っていう人がいます。今、滋賀県の大島町かな。近江の大島町というところに、東寿書院っていうのがあって、そこは、入社料も無料で、入館も無料で、そういう、あと何分ぐらいあるの？
あと4分です。
4 分です。これの話、で、中江東寿は陽明学の祖って言われてるんですよ。さっき申し上げたような、辞書位、時と所と位置によって立場ですね、人は全然違うんだと。で、最初に中江東寿がまだ今の愛媛県の大洲藩、大洲っていうところですけど、日本最古の木炭が出たとこ、世界最古ですね、6000年前の木炭が出た場所です、大洲っていう。この加藤藩っていうところの、師範代だったところをちょっと追われて、脱藩して、近江に帰るんです、お母さんが一人。そこへ行って、自分は刀を売って、それで、近くの農家の人、漁師、それから武士も、すべての人に人を教えていくんですね。その時に、最初の講義があって、その時の話させてくださいね。その時ね、馬屋の火事っていう話をするんです。馬屋の火事っていうのは、まあ、孔子の話ですね。孔子っていうの話、孔子、中国の孔子ですね。そこの孔子の話で、馬屋の火事って話があるんですけど、孔子、中江東寿先生は一応、今日は馬屋の火事の話をしますということで、ある馬屋で、馬がつながれてるとこね、そこに孔子先生が駆けつけて、どうだった？人に怪我はないかって言ったんですね。ほんで、まあ、それが江戸幕府にとっては、まあ、朱子学ですから、林が、そういう人を大事にする、大事だよっていうことを教えてたから、すごく感じたんだけど、みんなはどう思うかって聞くんです。まず、馬方の子ね、本当、馬方の人に聞くと、僕は人間よりも馬が大事だしてるんですよ。それから、次は、漁師してる人だったかな、誰かは。私は経営をしてるから、馬屋が焼けたかどうかがすごく。で、もう一人の人はね、4人しかいなかったから、その人の3人目の一人は、この人はね、結婚したばっかりだからってみんなから揶揄するんですよ。で、この人、おずおずと答えるんです。わしは人や馬や、馬屋よりも、わしは自分の神さんが心配だ。こういうんですよ。辞書位の話なんですよ。で、中江は、私はこのようなことを押し付けて喋るという講義はしない。だから、皆さんの意見を全部、違いがあって、認め合っていこうじゃないかっていう、
そうで
こう
す
いうのが、
ね。
本当に聖なる人だと思います。
本当です
ごめんね。
ね。いえいえ、素晴らしいです。本当に、何が正しいかとかって、考えてしまうんじゃなくて、本当に言葉、命が生まれてる瞬間ですよね。それを認め合うっていうことなんだなってすごく思いました。
この通り、
ありがとうございます。山田さん、また、ちょっと、環境を整えて、また改めて、出ていただこうと思います。ちょっと今度は、事前にお願いします。今日は本当に、出てくださってありがとうございました。
素晴らしい。ください。ました。
すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。